イーサリアム NFT を BSV オーディエンスでしてみたよという、かまずに言えた、まあ、そういう話です。何のこっちゃっていうところで、つまりブロックチェーンをまたいでその NFT を、別のチェーンの NFT としてなんていうのかな、再構築してみたよっていう、まあ、そんな感じの、まあ、超絶マニアックな話ですね。で、話の根幹としては、まあ、そうだな、作品をこう作る側が、やっぱりその過去の作品っていうのかな、過去の作品とどう向き合うかみたいな、そういうマインドというか、スタンスみたいな話になってくるんだと思うんです。あの根幹、あの本質的な部分としては。で、僕自身、まあ、つまり今回過去に、まあ、作った NFT っていうもの、NFT 作品っていうものたち、まあ、なんかこう置き去りにしてきてしまっている感覚があって、で、何をもって置き去りにしてるかっていうと、僕自身がこの4年間の間で、そのいわゆるブロックチェーンを、まあ、引っ越ししてるんですよね。僕自身がずっと同じチェーンで活動をしていて、そこで、まあ、ある意味同じ企画の NFT を出し続けてるとかじゃないんですよね。だからこういう感情にちょっとまあより駆られるっていうか、どうしてもその NFT っていうものが、まあ、もてはやされた時期もありました。バブルもありました。すごくこう、NFT がいろんなものを変えていくっていう風なちょっと過度な期待がね、あったっていうのも正直あると思う。実際はそこまでそんな万能なものではないよね、あくまでも手段の一つだよねっていうところが、まあ、現実的な落としどころだと思うんだけど、まあ、その NFT っていうのも結局そのブロックチェーンというルール の外には出れないんですよね。出た途端にもう全くそこには別の世界のルールが待っているみたいな、まあ、そういう話なので、僕はそのチェーンをまたいでこれまで活動してきているので、どうしてもそのチェーン、活動するチェーンが変われば、やっぱ前のそのチェーンで出していた NFT コレクションっていうのはなんかやっぱ置き去りにしてきてしまった。その持ったままこっちに来れ、次のチェーンに行けないみたいな感じがあるから、よりそういう、なんか感情に駆られたんだろうなと思って。で、今回何をしたかっていうと、イーサリアムチェーンで、まあ、出したコレクション、まあ、とあるコレクション、まあ、写真のコレクション、まあ、20作品のやつがあるんですけど、まあ、より厳密に言うと、そのイーサリアムチェーンのさらにその NFT マーケットプレス代表的な、オープンシーで、当時2022年当時、オープンシーのマーケットプレイスを介して作った NFT って感じですね。だから、なんていうのかな、本当にその難しいんですよね、このブロックチェーンで NFT だっていう、そういう、なんか概念、そもそもの概念っていうのが難しくって、で、当時の自分は、まあ、まだまだその知識も浅かったし、まあ、なんだろうな、あんまりよく理解してなかったっていうところもあるんだけど、そこで当時作ったコレクションっていうのは、いわゆる本当にそのノンファンジブルトークンで、もう1点しかなくて、それがブロックチェーン上に保存されていて、それが永続的でみたいな、いわゆるそのオンチェーンロマン、ブロックチェーンロマンみたいな風に思っていたけど、現実はまあそうじゃないというか、そのオープンシーというマーケットプレイスでお膳立てされている仕組みの上で、簡単にクリエイターが NFT を出せる、そういう仕組みだったんですよね。だからそこで作った NFT っていうのは、やっぱりそのいわゆる NFT 純度とかオンチェーン純度みたいなものはどうしたってやっぱり薄まってしまっていると、つまりそのまあそれは何でもそうだと思います。何かどこか業者に委託するとか、何かプラットフォームを曲がりするとかっていうようなね、その仲介する第三者っていうのがいることによって、まあ便利ですよね。利便性は高まるし、こちらは素早くいろんなことが手軽にできる、こっちが全て用意しなくてもできるっていうのはたくさんありますよね。まあイメージで言うんだったら、コンビニで売っている弁当を買うのか、自分でそのスーパーで食材を買ってきて作るのか、それかも本当にその食材そのもの自体をもう自分で育てて、まあその自給自足するのかみたいな、いろんな段階がありますよね。だけど、まあ、ある意味、まあ、分業制というか、ここの部分はもうここに任せちゃおう、その代わりちょっとこう手数料を払って、お互いに、なんだろう、まあ、プラスだよねみたいな、まあ、そういうものって世の中ありますよね。で、 NFT とかっていうのもブロックチェーンっていうのも、まあ、Web3 自立分散的非中央集権みたいなね、第三者の管理なく個人が、 個人間で全てやり取りがみたいな結構思想が大元だし、そういうふうに語られがちなんだけど、でも Web3 ブロックチェーン、NFT クリプトっていうのはもう結局そこにはそういう取引所とか、マーケットプレイス、プラットフォーム、インフラみたいなものがやっぱ必要だし、でそういったところを使うことによってやっぱりスムーズにやり取りができる。ブロックチェーン上のデータを生でやり取りなんてできないからね、わかんない、意味がわかんないからそう、だから別にそのマーケットプレイスの存在が良くないものとかそういう意味じゃないんだけど、とにかく僕は当時そういうこともまだあんまりよく分かってない中で、いやこれが NFT なんだ、あの NFT を作れたみたいな、よしすごい、これは自分はすごいぞみたいなぐらいにまあ思ってたんですけど、結局でもそこのやっぱりあの純度ってものは低かったわけですよね。だから厳密にいろいろと調べ直してみたら、僕が当時そのブロックチェーン上に、イーサリアムチェーン上に、保存したと思っていた、いわゆるそのアートの画像っていうのかな、それっていうのもオンチェーン上にはなくって、あくまでもそのオープンシーというマーケットプレイスが管理しているデータサーバーの中に保存されているに過ぎないってことを改めて知って、まあそれはまあなんとなくあの分かってはいたけれどもね、後々ね、後々だんだん自分も知識がついてきて、あの当時のあれってあの NFT っていうのは自分が持っていた NFT の純度形とはやっぱりちょっと違っていた、っていうことはまあ分かっていた。でそれを改めてなんか今回そのじゃあ置き去りにしてきてしまっていたその NFT たちを、厳密にはオンチェーンの、データではないんだけれども、そのオープンシーというマーケットプレイスのデータサーバーに保存してある、つまり URL があるわけですよね。インターネットを介して、データサーバーに接続するときにはその URL というの、まあ便利なものが当然あるわけで、それを引っ張ってきて20作品分の URL を、一つの HTML ファイルの中に取り込んで、でそれぞれこのまあ一応イーサリアム NFT として、作ったこの当時保存した画像ですね、保存した画像をスマホの中にある画像とかじゃなくて、その当時オープンシーンのサーバーに保存して、当時僕はオンチェーンで保存したと思っていた画像たちを URL で引っ張ってきて、今それをスライドショーのように、まあ再現ができる今 NFT を改めて作ったっていうちょっと説明が難しいです。そう、作ってみたっていう、それを僕は、この2年半ぐらい活動しているその BSV オーディナス、 BSV チェーン、まあマニアックなチェーンですけど、ビットコインから派生したチェーンですね、そっちの BSV チェーンの方で、こっちは本当にそのフルオンチェーンとして、ブロックチェーン上に保存されるという、まあある意味僕がまあ求めたものというか、そういうものがこうあるのが BSV オーディナスの市場というか場所なので、まあそこで、だから以前の自分の取っていた手段よりも、まあより良い、自分の中で思うより良い手段として、もう一度その過去の自分の作品を、なんだろうな、もう一度再解釈して、改めてこう、まとめてみた、まとめてみて、一つの NFT 作品にして、今回はオンチェーンに保存したって感じです。だけどオンチェーンに保存したこの、まあ、オーディナス、まあ、トークンというか、その中身にある引っ張ってきているものっていうのは別のイーサリアムチェーンに紐づいた NFT であり、だけどトークンとしてはイーサリアムチェーンに紐づいている。だけどさっき見た通り画像の部分とかっていうのは、あとはそのタイトルとか、ディスクリプション、作品の説明みたいな、そういうものっていうのは、オープンシーンのその一企業の会社のデータサーバー上に保存してるに過ぎなくって、まあそこの会社が潰れちゃったら当然そういったものの全部データっていうのはまあ消えてしまうのも時間の問題だよねっていう、まあそういう、まあなんだろうな、ハイブリッドといえば聞こえはいいけれども、半分オンチェーン半分オフチェーンみたいな、感じの、ね、形ではあるんだけど、でもあえてちょっと僕はその当時のそういう空気感とか、も含めて、あとは結局そのトークンを誰が NFT を誰が、ね、こう持ってくださってるか、オーナーさんは誰なのか、どのウォレットアドレスなのかとかって、それは、イーサリアムチェーン上に刻まれていることなので履歴として全部見れるから、そういったものも全部一応紐付けた状態で、今回あの作品としてね、もう一度ねこの20作品を、まとめてみました、だからこの画像だけをもう一度そのフルオンチェーンロマンだけ追うんだったら、この BSV オーディナスとかでもう一回オンチェーンに保存すればその画像っていうのはオンチェーン化されるんだけど、それだと意味がないというかね、結局やっぱり NFT ってそこのまあ歴史的な意味、まあ、歴史っていうほど長いわけじゃないんだけど、やっぱりその当時のね、いつそれをやっぱり NFT にしたんだっけとか、当時自分が2022年まだ全然あんまりよくわからない中で、 NFT クリエイター としてアート表現してみたいな、あ面白いなっていう、そう当時のやっぱりなんか思い出全てがねオンチェーンに記録されてるわけじゃないんだけど、まあこれはまあ意味解釈ですよね。そう、それをなんかちょっとこう今の自分の選択肢の中で、もう一度こう作品として、まあ、作品とね出会える作品としてちょっと説明が下手くそですけど、やってみたよという話です。まあこれをやってみて何がどう意味があるのかっていうことは正直わかんないけど、なんかね自分の心がこうそうしてみたいなっていうふうに、まあ、支えたみたいな、ちょっとミセスでそういう歌詞があった気がするけど、はい、まあ、今回はそんな話です。なので、まあ、ちょっとあの注釈とか補足は必要なんだけど、イーサリアム NFT を BSV オーディナンスで、まあ、なんていうのかな、再解釈して、もう一度、オンチェーン化してみたよという、そんなマニアックな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。